島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は福島絆カフェ富岡から行事のお知らせです。郡山市にある福島絆カフェ富岡より行事のお知らせをいたします。場所はイオンタウン郡山の近くになります。5月21日、味の素料理教室、午前10時から昼12時。5月22日、元気アップ体操、午後2時から3時30分。5月26日、幼児健康相談日、午前10時から昼12時となります。詳しくは福島絆カフェ富岡、電話 024-953-4133、024-953-4133 番までお問い合わせください。富岡町からのお知らせでした。続いて FM アイズルカが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は東日本大震災および東京電力福島第一原発事故の発生以来中断していた会津産大豆を使った納豆作りを再開されました。会津若松市滝沢町元祖白糸本舗代表の西村文孝さんにお話を伺ってきました。西村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、江戸時代から続けられているこちらの元祖白糸本舗さんですけれども、早速お店のご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、創業は元和2年1616年、徳川家康が亡くなった年です。実は来年で400年になります。当時は三沢屋という名前で会津藩の御用商人をしておりました。納豆の製造をするようになってから私で5代目になります。
作る上でのこだわりというのはどういったところでしょうか。
そうですね、一番のこだわりはやはり国産大豆だけを使用しているということです。実は大豆のほとんどは油になるんです。食品になるのは全体の 20% ぐらいです。実際納豆屋さん、豆腐屋さんもほとんど輸入大豆が多く、納豆業界では 90% 以上が輸入大豆を使用しております。で、特に納豆は外国人の多くはもう苦手な方が多いので、ましてや大豆を直接食べる習慣もありません。そんな外国から大豆を輸入しては我々の伝統食品の納豆が作られることに大変疑問を持ちました。そこで国産大豆だけを使用することになりました。特に平成19年からは全商品を会津産大豆だけの納豆になりました。そして15年ほど前からは地産地消手作り納豆教室を行っており、この活動が認められて第1回の会津若松市地産地消大賞を受賞しました。
会津さんにこだわっているということで、さて、先ほどね、地産地消というふうにお話が出てまいりましたけれども、実際に食育活動をなさっているということなんですが、具体的にはどのような活動をされているんでしょうか。
実は今、会津若松市食育ネットワークの実践部会長をしております。手作り納豆教室を保育園、幼稚園、小学校などで年10回ほど行っています。教室の内容は、人口問題、食料自給率、地産地消、耕作放棄地、食品廃棄など、納豆だけではなくいろいろな話を混ぜながら納豆の、普及に努めております。実際日本人は作れるのに作らない、そして輸入してそれなのに食品を捨てている。世界の人が日本人と同じ贅沢な暮らしをしたら地域が2つ以上必要、こんな話をしています。実際の手作り納豆教室は容器に大豆を盛り込むときに会社ゲームを行い、会社には何が必要か考え、お互いに協力しチームワークを教え、競争しながら働くことの大切さを子どもたちに教えております。後日子どもたちから感想分野へをいただき元気をいつももらっています。
納豆が苦手だったお子様もなんだか納豆が大好きになりそうですし、また社会の仕組みとかね、そういった今後の将来に役立ちそうなお話がねたっぷり盛り込まれているようで、とても素晴らしいなと思います。さまざまな活動をされている西村さんなんですけれども、震災が起きて、そしてまた津波がありましたけれども、西村さんが仕入れていた大豆というのに被害はなかったんでしょうか。
実は4年前の大震災と原発事故直後は、もう解消を続けるのは無理な状況でした。実は当社の大豆を仕入れている問屋さんが仙台にありますので、もう完全に津波の被害になり、当社の会津産大豆 もうほとんど流され、ましてやその会社も動けませんでしたので、全く大豆が入ってこなくなったからです。実はそんな時、驚きと感動することがありました。皆さん、あの時は大変ガソリンがなく大変な状況でした。そんな中、実はうちの会社にわざわざ納豆だけを直接買いにいらっしゃる方が毎日30名40名のお客様がいらっしゃったからです。私自身、わざわざ納豆だけを買いに来るなんていうのは考えもしなかったので、こんなにも納豆が必要とされていることに大変感動しました。そこで、JA 会津さんに実は残っていた規格外の大豆を直接仕入れ、実は当社の中でピンセットで一粒一粒ゴミを拾いながら 1、2ヶ月、そういう状況の中で納豆を作ることを決意し続けてこれました。しかしその数ヶ月後、うちは学校給食食材が大変多いので、その後の風評被害影響が大きくて、会津産大豆の販売中止を余儀なくされました。そこで他県産大豆をずっとこの3年半以上使用しておりました。そこで今回、実は納豆教室の子どもたちや地元食材で頑張っている若手経営者の声援を受けて、会津産大豆納豆を復活させることができたのです。
ありがとうございます。さあ、それでは最後にですね、西村さんの夢がありましたらぜひ聞かせてください。
やはりすべての納豆の大豆を元の会津さんに戻したいことです。現在情報があふれ、いつでも全国からいろいろな商品が手に入る時代だからこそ、身近にある商品、皆さんも見つけてもらいたいと思います。
さまざまな風評被害などを乗り越え、以前からのこだわりだった地元産大豆を使って再び商品化に乗り出しています。今後もですね、ぜひ、会津の市民の皆さんのために納豆作り頑張っていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
元祖白糸本舗代表の西村文隆さんにお話をお伺いしました。Thank you.
クラウン、黒い色気をまとうアスリート、黒の誇りに満ちたロイヤル、2つの特別なクラウン誕生。
ブラックスタイ
ル福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。